Welcome to lesson 2. The book of Matthew.
レッスン2にようこそ。マシューの学びをマタイの学びをやっていますけども。
And again, I ask, you need a Bible?
聖書をぜひお持ちいただきたいんですけど。
And you need something to write with?
で、何か書くもの、メモを取るようなものも必要です。
And I encourage you to take little memos along the edges of your Bible.
で聖書の横端のところとかにもメモをぜひ取っていただきたいと思います。
And it's my hope that even 5-10 years from now, that what you memoed will help you.
で聖書に書き込んだそのメモが5年10年経った時に皆さんのその人生において役にまた立つことを希望します。願っています。
As some many of you know, we have quite a few listeners on the internet.
で皆さんもご存知のようにインターネットでお聞きの方もたくさんいらっしゃいます。
And we were attacked by cyber attack, I think Saturday.
で土曜日にサイバーアタックにあったんですけども。
And this is the second time we've had a big attack like this.
でその大きなサイバーアタックにあったのが2回目なんですね。
And we've had the experts try to find out why it happened this time.
で今回またどうしてそのアタックにあったかっていうのを、まあ、エキスパートの専門家の人に調べてもらっているんですけれども、
And 2 months ago, people from the Ukraine began to listen to the messages from KBF for encouragement.
で2ヶ月ぐらい前に、ウクライナの人が、KBF のメッセージを聞いてらっしゃったんですね。その励ましをもらおうと思って。
And, I guess, they got comfort and guidance from that, and soThe Ukraine listeners went boom like this.
で、そのメッセージからKBFのメッセージを聞かれて、いろんな励ましとか導きを得られたんだと思うんですけれども、そのあたりからずっとそのウクライナで聞かれている方の人数がすごく急激に増えたんですね。
And so the experts think that either the government of Russia or some group in Ukraine wants to shut down the encouragement.
で専門家が、まあ、調べてくれている専門家がおそらくそのロシアかウクライナ のグループがその、まあ、励ましをこういろんなたくさんの人が得ているのをこうどうにかシャットダウンしようとしたんじゃないかということなんですけども。
That's why if you try to access kbfweb.com, you get this book, 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 because they are trying to block you from listening to the gospel.
だから皆さんが KBF の その、サイトにこうアクセスしようと思ったらなんかこう不具合が出て聞けないっていうのはそういう事情があるみたいなんですね。
I spoke Sunday that I think it's very important to speak and teach in an easy way to understand.
で日曜日にも、お話しましたけれども、その皆さんがこうとても分かりやすくこうシンプルに、まあ、分かりやすいメッセージをするっていうのが大切だっていう話をしたんですが、
And the problem is that people all over the world can understand.
でもそういうふうにしていくと問題発生する問題としては世界中の人がそれを聞こうとするっていうことなんですね。
Yeah, but I do not want to give up.
でも諦めたくはありません。
If we go to Japanese only, I think we can stop the cyber attacks.
日本語だけでメッセージをすればそのサイバーアタックから免れるかもしれないんですけれども、
But I don't want to do that.
でもそれをしたそっちの方向へは行きたくないと思っています。
And, the KBF homepage had 3,000 messages in there.
で、KBF の、メッセージには3000ものメッセージが、収録されていてあるんですね、
And、
そこへ。
They shut down.
だからそれをこうブロックしようとしてシャットダウンしてしまった。
And, for us to get back online, we have to start all over again.
で、私たちがもう一回そのオンラインでメッセージが聞けるように戻るまでには、ちょっとゼロからまた始めなければいけないんですね。
And if we put down the, if we return the 3,000 messages,
で、その3000のメッセージをそこへ誰でも聞けるっていう状態に戻すには、
It's 50万。
50万円かかってしまう。
And, but if we put the messages in right now,then immediately we could get under cyber attack.
でも今すぐにそれを戻してしまうとまたサイバーアタックに当たってしまってまた同じことになってしまうんですね。
And so it's going to cost with the software for protection. Someone sees that we are dangerous.
で、one more time.
Someone sees that we are very dangerous.
その誰かが私たちのことを危険だというふうに思っているからそういうことになっているんだと思うんですね。
Yeah, and so for us to get back online could cost 70-100万 to get back online safely.
だから安全にそのオンラインで聞けるようにっていうそういう状態に戻すには70万とかかかってしまったりするみたいですね。
And so we need your prayer.
だから皆さんのお祈りが必要です。
That God will make a way.
神様が道を開いてくださるように。
And so that we can continue to influence the whole world.
その世界中の人に影響を与えていくことができるように。
I don't want to turn around. I don't want to run away.
もう私は逃げたくはないんですね。そこから背を向けて違う方向へと
逃げたくはありません。 I know if we go to Japanese only, we can do that, but I don't want to do
that. 日本語だけにすればその問題からは解決するかもしれませんけども、そっちの方向へは行きたくないと思います。
I'm happy that people in other countries are encouraged.
他の国の人たちがそうやって励ましを得ているということをとても嬉しく思っています。
And so I pray that I'm going to pray right now. I want you to join with me.
で、今そのことについてお祈りしたいと思うので、皆さんも一緒にお祈りください。
Lord, we sang that you're the greatest God.
主よ、今、あなたが素晴らしい方であるというふうに私たちは賛美の中で歌いました。
Yeah. There's no limit to your power.
あなたの力には限界がありません。
And so we ask that you would make a way.
だからあなたが道を開いてくださいますように。
That once again we could communicate the gospel in a simple to understand way.
もう一度私たちがこの福音というものをとてもたくさんの人が理解できる簡単な、言葉で語りかけていくことができるように。
And we pray for those people in the Ukraine that are going through such a difficult time.
で、ウクライナで本当に大変な時を過ごしている人たちのためにも祈ります。
That you would comfort them.
どうぞあなたがその人たちを慰めてくださいますように。
That you would protect them.
守ってくださいますように。
That their faith in you will get stronger and stronger, Lord, we pray.
そしてその人たちのその信仰っていうものがどんどんと強められますように。
We ask in Jesus' mighty name.
このことをあなたの力強い名によってお祈りいたします。アーメン。
Okay, let's review some of the basic things about Bible study.
で、バイブルスタディの、まあ、基本的なところから、復習していきたいと思いますけれども、
If you want to study the Bible responsibly, you need to ask yourself a question when you open the book.
聖書を、勉強した、学びたいと思ったら、その、自分で自問をしないといけないんですね。
Why was this written?
どうしてこのことが書かれたのか。
Yeah, and if you don't answer that question, there's a danger you could misunderstand, what is written.
でそのことをはっきりとこう答えが自分でこう出せなかったならば、そこに書かれていることを誤解している可能性があります。
And so I'll explain again why Matthew was written.
もう一度、マタイがどうして書かれたのかっていうところをもう一度、お話ししたいと思います。
It was written about 30 years after Jesus died on the cross and then rose again.
イエス様が十字架にかけられて、で復活されてから30年後に書かれたんですね。
It was written by Matthew, who was a Jew who betrayed his own country and faith.
ユダヤ人だったマタイ、彼はその自分の国というものを裏切ってしまったそういう人物、そのマタイが書いたんですね。
Even though he was a Jew and he was from the priestly family, he became greedy and he became a tax collector for the Romans.
で、マタイはそのユダヤ人 でとてもその信仰深い家族の、中で育ったんですけれども、
He became a tax collector for the Romans.
ローマ人たちのその主税人となったわけですね。
Yeah, and so he was one of the most hated people.
で、もう、多くの人が彼のことを嫌っていた、そういう存在でした。
But much to his shock, he was chosen to be the disciple of the Lord Jesus Christ.
でも、自分自身、また自身もすごく驚いたことに、そのイエス・キリストの弟子として選ばれたんですね。
And he learned about God's grace.
そして神様のその憐れみというものを学んでいきました。
And he also learned that the Messiah that the Jewish people had been waiting for is this person, Jesus.
そして、ユダヤ人がずっと待ち望んでいた、その救い主というのが、このイエス・キリストであるっていうことを、学んだんですね。
And then Jesus died on the cross and then rose again, and he had hoped that the whole Jewish nation would follow Jesus as the Messiah.
で、イエス様が十字架にかかって、そして罪のために死んでくださった。そして、そのユダヤ人たちがこのリーダー イエス・キリストについていくっていうふうに望んでたんですね。
Yeah, but it didn't happen as expected.
でも、マタイが思っていたようには物事は進んでいかなかった
です。Everyone did not follow Jesus as the Messiah.
その、すべての、そのユダヤ人がイエス様を、主としてついていったわけではなかったんです。
And, there are various reasons, but one of the reasons is they had misunderstandings of the prophecies of the Messiah in the Old Testament.
いろんな理由があるんですけれども、その一つとしては、その旧約聖書に書かれている、救い主のその予言っていうものを誤解していたっていうことがあります。
Yeah. And so he was in a good position as a Jew who experienced God's grace. He was in a good position to try to communicate to these Jewish people.
で、マタイはそのイエス様のその憐れみっていうものを体験して、とても、いい理解をしていて、いいポジションにいたんですけれども、それをユダヤ人にこう伝えようとするんですが、
yeah. And, so he wrote this letter.
そのために、このマタイの福音書が書かれたんですね。30
years after.
30年後です。
He's not a young man anymore.
もう若いあの人ではなかったんですね。
Yeah, but he's a man of great wisdom.
それでも、だけれどもその知恵がたくさんあった人でした。
And so his purpose is to show the Jewish reader why Jesus is the Messiah that they were waiting for.
だから、マタイがここで一生懸命伝えようとしている、示そうとしていることっていうのは、イエス・キリストがどうしてその救い主なのかっていうことをこう示そうとして書いているんですね。
Yeah. And so I talked with you about through chapter one that he, that was his purpose.
で、その一章のところで、
まあ、
そのそれが、彼のその目的、これを書いた目的であるっていう話をしました。
And now he is expanding his teaching on a much higher level.
でそういうところが、まあ、1章だったんですけれども、2章に入っていて今度はもっと、こう上のレベルへというふうに書いて、
because,
書かれてあるんですね。
Because the Messiah, actually the prophecies in the Old Testament was for a savior, but not just for Jewish people.
で、救い主って in the Old Testament,
yeah, in the Old Testament.
旧約聖書の中でその救い主っていうのはあの出てくるんですけれども、それがユダヤ人のためだけの、救い主ではない。
Yeah. And, but the Jewish people, they didn't want to think about this.
でもユダヤ人たちはそういうふうには考えたくなかったんですね。
Every other race, every other nationality is bad.
もうユダヤ人以外のその人種っていうのは悪いものだっていうふうに考えていたんですね。
There's no hope for them.
だからその人たちには希望はないはずだと思っています
。 The Messiah is only for us.
救い主というのはユダヤ人のためだけのものであるというふうに考えました。
And so they had a national pride.
だからその国のそのプライドっていう愛国心というものがあったんですね。
Yeah, and so Matthew is carefully trying to introduce to them, no, no, no.
で、マタイはそこで そのそうじゃないんですよっていうのをこう言葉を選びながらこう説明をしようとして
たんですね。 Yeah, the Messiah is not only for you.
その救い主というのはユダヤ人のためだけではないんですよ。
It's for the whole world.
それは世界中の人のためなんですよ。
And so because of this, he starts chapter 2.
で、そういう状況のもとにこの2章をが始まっています。
And so I would like you to read by yourself right now.
まず、ご自身で読んでいっていただきたいと思います。
Chapter 2.
2章の
Verse 1,
1節から
all the way to verse 12
まで、マタイの福音書2章の1節から12節まで。
It's my hope that you'll read it softly.
Out loud,
softly.
まあ声を出していただいていいんですけども、自分のペースで、まあ静かめにちょっと読んでいただいていけたらと思います。
Okay. よーい、ドン。And after Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, Where is the one that has been born king of the Jews? We saw his star in the east. We have come to worship him. When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he was asked them where the Christ was to be born. In Bethlehem in Judea, they replied, For this is what...prophet is written, but you, Bethlehem, in the land of Judea, by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come the ruler who will be the shepherd of my people Israel. Then Herod called the Magi secretly and found out from the exact time the star had appeared. He sent them to the Bethlehem and said, Go and make Okay, I'm finished. How about you? Are you okay?
私は読み終わりましたけど、皆さんどうですか?
Okay, good. I have memoed here in this entrance of chapter 2. The Maya, the Messiah is for the Gaijin also.
私この2章のところの初めのところにこんなメモが書いてあるんですけれども、救い主は外人のためでもあるって書いてあるんですね。
Yeah, yeah. And that means everyone.That who is not a native Jew.
そのユダヤ人の人以外のためでもあるということです。
Yeah. We are all gaijins in their eyes.
その、人たちユダヤ人から見たら私たちはみんな外人なんですけれども。
Yeah. And then we notice here that he introduces these wise men who came from another country and they were called magi.
で、そこでその東方の博士たちっていうのが登場してくるんですけども、マジャイというふうに呼ばれていました。
And they strongly believe that they were astrologers.
その星占いのその学者たちだったんですね。
And fromStudying the stars, they could understand that a very special king had arrived.
で、星のその配置を見て、特別なその王っていうものが生まれたっていうことが分かったんですね。
Now we need to be very careful about this.
で、このことをとても注意深く見ていかないといけないんです
が、One thing we need to understand is that the Old Testament stories, and the teaching of Messiah.Was known about in other countries also.
で、その旧約聖書の時代にはですね、他の国でもその救い主について教えられていた、そういう背景があります。
And so this story of a Messiah coming to save people was not unique to the Jews. Other people, educated people, knew about this, the prophecies of this in faraway countries.
で救い主がやってくるっていうことはそのユダヤ人の中だけで言われていたことではなくて他の国の教育を受けてきた人たちが、そういう予言っていうことについて知ってたんですね、
yeah. For example, the story of Noah.
例えばノアの話
That story, has been written in the history of other cultures 200 different places.
もう、ノアの話もだいたい200カ国ぐらいの国々でそのノアの話がずっとこう語り継がれているという状況があるんですね。
And one of the most detailed stories is from the area of Persia.
で、一番その事細かくその伝えられているっていう場所っていうのはペルシャなんですけれども、
Babylon, that area.
バビロンのエリアですね。
Now Iran, this area.
イランですね、今。
Yeah. And so the story of a Messiah is not just only the Bible.To the people of the world in that day.
だから救い主のがやってくるっていうのはその聖書の中そのユダヤ人だけの中の話ではなくていろんな国々で語り継がれて
And so these astrologers, they were aware of this story.
だからこの星の学者たちっていうのはそのことについて、よく知っていたんですねその予言ということ、
yeah. And then they followed the star. It appeared and disappeared.And eventually it led them to Bethlehem.
で、その、星が消えたり出たりするその星をこう辿っていくと、その学者たちはベツレヘムへと、辿り着いたんですね。
Yeah. Now I want to just underline: We saw the star in the east and have come to worship him.
Okay, which verse?
This is verse 2.
2節のところですね。ここに、線を引いていただきたいんですけれども、
We saw the star in the east and have come to worship him.
私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。
Yeah.
2節の後半、真ん中から後ろですね。
Now this sentence has caused many problems.In Christianity over the past 2000 years.
この一文がですね、もう何年もそのキリスト教の中でいろんな問題を生んだんですね。
And the thinking is this: fortune telling by the stars is okay.
まずこういうふうに考えた人がいて、あ、星占いっていうのはいいんだ。
Yeah. Yeah, look, it's in the Bible.
聖書の中に書いてあるんだから、星占いは別に悪いことじゃないんだ。
Yeah. And so I'm in a mix, astrology with, the Bible.
だから聖書とその星占いを一緒にこう混ぜてちょっとあの理解していくっていうことをしてみたいと思う。
And so many groups have started off this.
だからたくさんのグループがそっちの方向へと出ていった。
Especially in the Catholic Church.
特にカトリック。カトリック教会なんかではそういう考えがある。
There is a group of nuns who strongly believe this. They live in Jerusalem.
エルサレムに、
there's a group of,
修道女さん、修道女たちがそういうふうに信じて、そのベツラヘムに行くっていうことがある。And so they have mixed this
teaching together.
そういうふうにして、星占いとその教えというものをこう混ぜて理解してしまうようなことが起きた。
And so, if you're going to study the Bible, I have advice for you.
から、聖書を学びたいと思ったらこういう、ちょっと皆さんにアドバイスがあるんですけれども、
if something is repeated three times in the New Testament,
新約聖書の中で3回繰り返されたら、3回以上繰り返されたものだったら、
and three times in the Old Testament,
で、旧約聖書の中でも3回繰り返されていたら、
then, we can take it as a as a strong belief, of, the Bible.
聖書の それが聖書で強くこう信じているそのものである価値観であるということを言えると思います。
Yeah. But this is only one time.
でもこれは1回だけしか書いていない。
And it has caused lots of confusion.
でこの一文でいろんなこの混乱というものが起きました。
And so I look at this, it this way.
で私はこれをこういうふうに見ています。
God will talk to anyone.
神様はどんな人にでも語りかけることができる。
If you have a heart that says, I want to know the real God,
本当の真の神様を知りたいというふうな気持ちがあれば、
God will communicate in a way that is real to you.
神様は皆さん、そういう人には、神様が真実な方であるということをこう表されることができる、皆さんが理解できる方法でコミュニケーションを取ってくれると思います。
And so these, magi, God is not saying your belief system is correct.
だからこのマジャイですね、東方のこの博士たちのそのっていう、これが正しい、この考えが正しいっていうわけではない。
No,
この星占いですね。
it means すごい。 God will communicate to anyone.
神様はどんな人にでも伝えていくことができる、語りかけていくことができるっていうことの表れだと思います。
Yeah, and so you might memo there. Be careful. Underline it. Be careful.
だからここに気をつけてって書いてもらったらいいと思います。
Yeah, is it three times in the New Testament? You might memo that.
新約聖書に3回繰り返し書かれていたらっていうふうにメモ取ってもらったらいいかもしれません。
Then, you look through chapter 2, but you also look through chapter 1, and you will notice another pattern of God's communication.
で、2のところ、まあ今見ましたけども、1の方でも神様のそのコミュニケーションの取り方っていうのが、一緒のところでも見ることができます。
Yeah. And what kind of communicate? How did God communicate to people in this time?
この時代に神様はどういうふうにして人々にコミュニケーションを取っていったんでしょうか。
Dreams.
夢。
Is it one time?
一回だけですか、その夢が出てくるのは。
No. Again, again, again,
again. 何度も何度も何度も夢によって語られるということは出てきます。
Through Matthew.
マタイを通して。
And not only through Matthew.
マタイだけでも、だけではありません。
But also after Jesus died and rose again.
イエス様が復活された後も。
When the church began.
教会が始まった頃。
Still, God was communicating to people in dreams.
その時代にも、夢を通して神様は人々に語りかけていました。
Yeah, and so it's way over three times.
だからもう3回以上、もう数え切れないほどそういうことが出てきます。
Yeah. And so we can take, God's communication through dreams as, acceptable even today.
だから夢を通して神様が語られるっていうことは、神様のそのコミュニケーションの方法として、受け入れられること、今でもそれは受け入れられることだと思います。
Yeah. And, and so that is something that you can also expect.
だからということは、皆さんもそれを期待することができるっていうことです。
And, it used to be I was the person who didn't remember anything about dreams. Every morning people said, what did you dream? I don't remember anything.
私はどんな夢見たって言われても何にも覚えてない、どんな夢見たか覚えてないっていう人でしたけれども。
And, then I realized how much God spoke in dreams through people.
でも、
to people.
夢を通してどうやって神様がどれだけ人々に語りかけたかということに気がついてきました。
And so, I began to put a paper and a notepad next to my bed.
で、そういうことが気がついてからはもうベッドのすぐ横に、メモ帳とペンを置いていく、置くようにしました。
And I say before I go to sleep, Lord, if there's anything that you need to communicate to me, I'm available.
で、寝る前に神様、あなたが私に何か伝えたいと思われることがあったら、私はそれを受け取る準備ができていますというふうにして祈って寝ました。
Yeah, and of course, sometimes I wake up in the morning and there's nothing special.
もちろん朝起きて何にもないっていう時もあるんです。
Yeah, but sometimes I wake up and there's very clear guidance, clear information.
時には目が覚めたらもうはっきりとしたその導きっていうものを感じることがあります。
But just because it is a dream does not mean it's from God.
でも夢だからといってすべての夢が神様から来るものではありません。
And so we have to test the dreams.
だからその夢が、神様から来ているものなのかどうか確かめる必要があるんですね。
And the dream, needs to fit the character of God.
夢、その夢が神様の人格に沿ったものであるかどうか。
Yeah, God is a God of, forgiveness.
神様は許しの神様である。
God is a positive God.
そしてとてもポジティブな神様である。
If he sends something a little bit 怖い, scary,
もし何か怖いものっていうものを送られ、
he also provides a way of escape.
その怖いものと同時にそこから逃げる道っていうものもちゃんと与えてくれる。
Yeah, and so this happened to Joseph here we read.
それがここで読んだそのヨセフについても現れています。
He got a dream that he was in a dangerous place and he, so because of this dream he also got the advice that he should run to Egypt.
そのヨセフが危ない危険な状態の場所にいるっていうことを知らされるわけですけれども、それだけではなくってそこからじゃあ逃げるべきそうだっていうことも知らされるわけですね。
Yeah. So if you have a dream that is only scary,
だから怖いだけの夢っていうものを見たとしたら、
then it's not like, it's not within God's character.
それは神様のご人格の中ではないと思うんですね。
He's got a good plan for you.
神様は私たち一人一人にとても、素晴らしい計画を持ってくださっている方です。
So if the dream provides fear or confusion,
だから夢が恐れとかそれか混乱っていうものを招くだけのものだったら、それはちょっと疑ってかかるべきだと思うんですね。
I would just put in a little comment. If you look at the prophecy, the Jewish people they knew that the Messiah was going to be born in Bethlehem, and so Matthew quotes this in chapter verse 6.
Chapter 2, verse 6. 2章の6節のところですね。
Okay, can you read that prophecy?
読みますね。この予言なんですけれども、ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。
When you hear the word, the name Bethlehem, what comes to your mind?
皆さんベツレヘムって聞いたらどういうことを思い浮かべますか？
Some people say Christmas.
Christmas.
Yeah. Jesus' birth.
イエス様の誕生。
But actually, this small village was seen as a depressing place.
実はこのベツレヘムという小さな町はそのすごくこう暗いイメージがあるんですね。
Yeah. And that is because the grave of a very famous woman is there.
どうしてかというと、そこにそのとても有名な女性がのお墓が、お墓、
The name, the woman's name is Rachel.
Rachel っていう人。
In the Old Testament.
旧約聖書です。
And her husband was very, very sad when she died.
で、彼女の夫は彼女が亡くなった時に本当に本当にすごく悲しんだんですね。
And so the image of that place was an image of death and graves.
だからそのベツレヘムというその小さな町のイメージっていうのは死とか悲しみとかそういうイメージなんですね。
Yeah. And so we see here that the prophecy says, "But you, Bethlehem, in the land of Judea, are by no means least among the rulers of Judah." For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people, Israel.
6節ですね。ユダヤの地、ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。 あなたの民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。
Yeah. And up until the time of Jesus, the image was we are small, we are dark, Rachel's grave is over there, this is not a happy place.
イエス様が誕生されるまでのそのベツレヘムのイメージっていうのは、私たちは小さなちっぽけな町で、で、レイチェルのそのお墓があそこにあって、もう悲しみにこう包まれた、そんな暗い、重い感じのイメージでした。
Before Jesus came, if you ask somebody, Bethlehem, what comes to your mind?
だからイエス様が、来られる前に、ベツレヘムっていうのはどういうイメージですかっていうふうに聞いたら、
yeah, they would say, grave, Rachel.
お墓、レイチェルとかって言うと思うんですね。
Yeah. Death.
死。
Yeah, that's what they would have said.
そういうふうに多分イメージを持っているので、そういうことを言ってたと思います。
Then Jesus came, was born there, which turned the image of that place.
でもイエス様がそこに誕生したっていうことで、そのベツレヘムのイメージっていうものが完全に180度変わってしまったんですね。
Yeah, and so I think this is also showing what God can do. God can take something that looks like death and He can turn it to life through Jesus.
これが神様ができることをとてもこう象徴的に表していると思うんですね。その死っていうものをその救い主の誕生によってそれを完全にひっくり返してしまう。
Yeah. Okay, now I'm looking around in the story of Joseph. He got the dream that they should escape to Egypt.
で、それではそのヨセフの話へと移っていきたいんですけれども、エジプトへとこう逃げ延びていくところですね。14節、15節。
Yeah. And Herod was a crazy leader.
そしてヘロデは本当にも狂ったような、yeah. 指導者だ、支配者だったと思うんですね。
If he had any fear that someone was going to take his position, he killed them.
もうヘロデは自分のその地位を誰かに狙われている、誰かに奪われるかもしれないと思ったら、その人たちを殺してしまう、そういう人でした。
Even his wife and family.
自分のその妻や家族であってもです。
Yeah. And he would kill them and then cry because he lost them after he killed them.
で、自分で殺しておいて泣くんですね。その自分で殺しているのに失ってしまったと言って泣くような、そんな存在です。
He was a very terrible person.
本当にひどい、
And he realized that this new king had come. He had to kill him, and so his intent was to kill all the babies in Bethlehem of a certain age.
だからそういう、人でしたから、そういう、ヘロデでしたから、もう新しいその王が生まれたっていうことを聞いたら、もう殺してしまわないといけないっていうふうに思うわけですね。
Yeah.
そしてある一定の年齢の子供も全て残らず殺せというような命令を出します。
Now, don't misunderstand. Remember, Bethlehem was a very small village.
ベツレヘムというのが本当に小さなその村だったということを覚えておいてください。
We're not talking about hundreds and hundreds of babies here.
だからそこに何百人もの赤ちゃんが狙われていたという、そういう話ではないですね。小さな町だったんです。
Still it's a very sad thing, but at most the experts estimate 20.
それでもやっぱりそれはその赤ちゃんを殺そうというその命令を出して狙っていたというのはすごく悲しい話 で、専門家はこれを大体この小さなベツレヘムで その、2歳以下の赤ちゃんというのは大体20人ぐらいだったんじゃないかというふうに考えています。
yeah. But the people who are reading this, they knew of that prophecy and we see it in verse 18.
でここでこれを読んでいる人たちはその予言というものを知っていて、そのことが18節のところで分かるんですけれども、
yeah. And why did Joseph bring his family, Mary and Jesus, to Egypt?
ヨセフはどうしてそのマリアとイエス様をそのエジプトへと連れて行ったんでしょうか。
Yeah, there's one of course is it's prophesied so.
一つはまあそういう予言があったからっていうことと、
we see that prophecy in verse 15.
その予言は15節のところでわかるんですけれど、
But there are also practical reasons.
現実的な実質的な理由もありました。
Egypt was not so far.
エジプトっていうのはそんなに離れたところではなかった。
Also, there was a very large Jewish community.
そしてそこには大きなそのユダヤ人 の、 そのコミュニティがあったんですね。
And so they could have a support group there.
だからそこでまあ支えてもらえる、その支援してもらえる人たちのグループがあるっていうこと。
And usually it would be very difficult for someone to do this.
でそうこのこと、これをやるっていうのは本当に大変なことなんですけれども、
But God gave them through the Magi three gifts.
でも神様はそのマジャイを通して3つの贈り物を送ったんですね。
And for, for the Magi to come all the way from that foreign country, they were not, they were probably very rich.
で、その外国からそうやってその東の博士たちがやってくるっていうことは、そんな旅をできるっていうのはとても裕福だったんですね。
And the gift, they worshipped the baby Jesus, and so they were very, very impressed.
で、その人たちがその赤ちゃんのイエス様をこう拝んだっていうことにすごく感銘を受けたんですね。
Yeah, and so the gift of gold was not a chobito gold.
だから金の贈り物っていうのももうちょびっとだけの金ではなかったと思うんですね。
It was a ごっつい gold.
ごっついゴールだった、yeah. ゴールドだった、金だった、
Frankincense, the incense, was very expensive.
でその、贈られたお香っていうものもものすごく高価なものだったと思われます。
Yeah. And it was used in worship.
でそれは、礼拝するために使われた。
And it was burned and the smell was flowing through the temple when people worshipped God.
で、神殿とかに行ってで礼拝するときにその乳香というものを燃やしてその香りというものがもうそこら中をこう漂うぐらいの香りを放つようなものだったんですね。
The frankincense also might have had a prophetic meaning too.
でその乳香そのお香というものは予言的な意味もありました。
Yeah, because the way to get the incense out, it was the sap of a tree.
その、香りというものをこう広がっていくためにはその
香りを取る方法は
取るためには、樹液ですね、木の樹液を集めてしないといけなかったですね。
And so they stabbed the side of the tree and it flowed out.
で木の横をこう突き刺してでそこからこう樹液が流れ出るっていう。
Yeah, and you know Jesus also was stabbed on the cross.
イエス様もそうやって十字架に突き刺されて十字架にかけられて刺された。
Yeah, and but it was very expensive. It was very expensive substance.
でも本当にそれはものすごく高価なものでした。
Yeah, and then there was also another ointment or perfume called myrrh.
で、もう他にはその。
The last gift.
こっちがお香なのかな。もう一つはその、
gold, then the incense,
ね、
and then the myrrh.
で、もつ薬ですね。
Yeah.
もつ薬。
And this was used to cover the body when after someone died.
で、もつ薬というのはどういうふうに用いられてたかというと、誰かが亡くなったときにその、死体ですね、体をこうそれで覆うんですね。
Yeah. And, it also was very expensive.
それもものすごく高価なものでした。
Yeah, and, so this also might have had a prophetic meaning.
それにもまた予言的な意味があったかもしれません。
So you might memo in your book somewhere, gold.
だからここにまたメモしてもらったらいいと思うんですけど、ここ黄金って書いてあると思いますね。
sign of king or divinity.
黄金っていうのはその王の印。
Then frankincense.
そして乳香ですね。
Yeah.The smell of worship.
その礼拝の香り。
Yeah, and then myrrh.
で、もつ薬。
Yeah, the ointment or the perfume for burial.
その、人が亡くなった時にそれをこう、包むそのものですね。Yeah.
And so these three things may also be seen as a prophetic thing.
この3つのことがその、予言的な意味があるというふうに考えられています。
Yeah. Also, because of these three things, they could go to Egypt and live decently, well, for a long time.
この3つのこの高価なものを持っていたがゆえに、そのエジプトに行っても長い間十分暮らしていくことができた。
Yeah. And then, again in a dream, Joseph was told that, that it was okay now, the king had died, they could go back toto Israel.
で、そうやってエジプトへ逃げていたわけですけれども、しばらくすると、今度はもう今は安全なので、イスラエルへ戻っても大丈夫ですよっていうことをまた夢を通して語られます。
Yeah. And, there was one, town that was much disliked, in Israel.
で、イスラエルでも人々からこう、避けられていたようなそういう町がありました。
And it was Nazareth.
で、
ナザレ、ナザレですね。And this can be found in verse,
23節のところに書いてあるんですけれども、yeah. so、ナザレという町でした
much disliked town.
このナザレという町が嫌われていた町であるというふうにメモを取っていただいたらいいと思います、
yeah. And, it says an interesting thing here. It says, could you read verse 23?
Read, verse 23. 23節をお読みしますね。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通してこの方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。
Yeah. It doesn't say that the Messiah it said written by the prophets. It doesn't say written by the prophets here.、うん、
ここにそのなそのことその預言っていうものが書かれたとは書いてないんですね。
Yeah.It says that the prophet said this.
言われたって書いてありますね。この方はナザレ人だと呼ばれると言われたことが成就されるためであった。
And so if you look in the Old Testament, you can't find this prophecy written.
だから旧約聖書を見てもそれが書かれているところはないんですね、この預言が。
But it seems the people of Jesus' day, they had heard the words that the prophets had talked about the Messiah would be a Nazarene. And so the common people, they knew this.
だからイエス様 の, その時代にはこう口でこう語り継がれたその予言っていうものがあってで、この時代にはそうやって語り継がれてたくさんの人がもう知っていたということがありました、
yeah. And so、I think this teaches us one thing.
でこのことある一つのことを私たちに教えてくれると思うんですが
be careful of every word in the Bible.
聖書 の, その一個一個 の, その言葉っていうものに一つ一つ気をつけて注意を払ってください言葉遣いっていうものがとても重要であるということ
yeah, it doesn't say here written.
ここには書かれたことが成就するとは書いてないんですね、
yeah. it says spoken.
言われたことが成就するため、
yeah.
というふうに書いてあります
every word in the Bible is important.
だから聖書に書かれているその言葉遣い表現っていうものは一つ一つとても重要なんですね、
yeah. so God allowed the Bible to be written.
神様は聖書を書かれるっていうことを認められたわけですけども
were not, about or なんとなくこんな感じ、うん、
だから
not like
this. だから言葉はだいたいざっくりこんな意味っていうようなものではないんですね
yeah,
この聖書に書かれている言葉は
every, there's a reason for every word
その言葉一つ一つに意味があって意図があってこの言葉を、選ばれて書かれている、
yeah. Now after chapter 2
で2章の後ですけれども
you might memo right there.
そこにメモをまた取ってもらったらいいと思うんですが
jump 30 years.
で 30年間飛ぶ
yeah, because, chapter 2 is talking about Jesus at a very young age.
2章ではイエス様がまだその生まれて間もないそういう幼子という状態のところなんですけれども
で今日は jump to chapter 3 and he's talking about Jesusprobably around age 30.
でも3章に飛ぶと大体イエス様30歳ぐらいの年齢のイエス様のことが書かれています。
You might memo 30 year jump.
30分、30分じゃない。30年、30年飛ぶって書いてもらったらいいと思うんですけど。
One thing I just might advise you is that Christmas today has a lot of inaccuracies.
ここで一つ、まあ、言いたいことがあるんですけどそのクリスマス今私たちがこう祝っているクリスマスっていうのはあまり正確ではない
yeah, for example, we have the picture of Mary.
例えばマリアの写真
She doesn't look so happy.
とかありますよねであんまりこう嬉しそうにしていない
and Joseph over here.
でヨセフもすごいし
yeah,
真剣な顔してて
and then all of these camels andSheep, they're all sticking their head in and looking.
で、ラクダとか羊とかがみんな小首を伸ばして、イエス様をこう覗き込んでるみたいなイメージの写真映画ありますけども。
The馬小屋 or the barn. Outside of the barn, there are these three wise men.
で、馬小屋の外には三人の博士がいると。
Yeah, there's no evidence that there were three wise men.
で、そこにその三人のその博士たちがいるっていう3人っていうのはどこにもその証拠はないんですね
yeah, the Bible doesn't teach that.
聖書には3人とは書いてないんです
the Bible says there are three gifts.
3つのギフト贈り物とは書いてるんです、
yeah. And so it could have been a huge number of people.
だからもしかしたらすごい団体で来てたかもしれない、yeah. 大人数だったかもしれない
ですね It caused quite a commotion in Jerusalem when they arrived.
エルサレムに入ってき その人たちが入ってきた時にはかなり の, この大きな出来事だったんですね。
Yeah. And so, what we know is there are three gifts, but not automatically three wise men.
聖書で分かっていることは3つの贈り物と一緒に来たっていうことなんですけれども、それが一人一人が一個ずつ持ってきたとは限らないんですね。
Yeah. And also, if you look at the Bible, read it very carefully, most possibly, the wise men came 2 years after.One or two years after Jesus was born.
で、注意深く読んでいくとですね、実はイエス様が生まれてから1年か2年後にその博士たちがやってきたということがわかるんですね。
Yeah, and so, they were only in the barn with the animals a short time.
だから、その動物、そのイエス様たちがですよね、イエス様とマリアとヨセフがその、馬小屋の中に動物たちといたというのはものすごい短い時間、ね。
It might have been just one night or two nights.
もしかしたら一晩とか二晩とか。
Yeah, but not long.
でもそんなに長い間ではなかったんですね。
And very soon they were able to move in to someone's house.
ですぐに誰かのその家へと場所を移してるんですね。
Yeah, remember Joseph, he had relatives there.
ヨセフはそこに親族がいたんです。
Yeah, and so the idea of three wise men coming, many animals around, this is a fantasy of modern Christmas.
だから3人の博士がその馬小屋でイエス様が生まれた時にそうやって、いるっていうのは、まあ、今の現代のクリスマスのこうイメージとして作り上げられたものだと思います。
Yeah. Now it's 2014.
今は2014年ですけれども。
Many people believe that Jesus was born at zero, A.D. zero.
で、たくさんの人がその A.D. zero 年に生まれたっていうふうにたくさんの人が信じてるんですけれども。
And then from that time, so right now, Jesus was born 2014 years ago.
だから、2014年前にイエス様が生まれたっていうふうに考えています。
Actually, that's a mistake.
でもそれは実は間違いなんですね。
Made by a Catholic priest.
それはカトリックのその、プリストが、
yeah.
考えたことね。
Yeah, he was pretty good at mathematics. He did his own calculations, and afterwards, people discovered his calculations were wrong, but it was too late.
その人がなかなか計算が得意でですね、いろいろ計算してみたらこうだっていうふうにして定められたんですけれども、後でいろいろといろんな人が調べたらそれが間違えたということが分かったんですね。
Yeah. Herod died 4 BC.
ヘロデは、BC 4年に亡くなってるんですね。
Yeah, and that is confirmed by other historical documents,
で、
not the Bible.
それはその聖書ではなくて他のいろんなその、書物でによって確認されていることなんですね。
Yeah.
証明されていること
。And so Jesus most likely was 5 BC or 6.
だから、だからイエス様は、が生まれたのは、BC 5年ぐらいじゃないかっていうふうに考えられています。
Yeah. And so you might calculate Jesus as maybe 2020 years ago.
だから2020年ぐらい前に生まれたんじゃないかと思います。
Also, if you check the star experts,
それから星の専門家に聞くとチェックすると、
many scenarios,
いろんなあの状況シナリオができるんですけれども、
and, there was a special amount of strange star activity.In 2005, no, 5 BC.
ごめん。
あ、もう、もう当たり前だけ
ど、ちょっと違う。BC5 年に、いろんなその、星の動きがおかしな動きをしてたっていう時があった。
Yeah, and there were many alignments at that time.
で、その時にいろんなこう星の並びっていうのがあって。
Yeah, and so, which one of those was the star of, over Bethlehem, we do not know.
でそれがその、ベツレヘムの上にどの星がどういう形で出たかというのはちょっとわからないんですけど、
yeah, so you might, but experts who are not Christians, they use a computer program and they admit that 5 BC was a very unusual time.
でもその星の専門家、クリスチャンでない星の専門家がいろいろも調べた結果もだいたいイエスその星の位置っていうのがこうおかしな変わった並びになったのが BC5 年ぐらいというふうに言ってるんですね。
So you might write Herod 4 BC out.
だからここにメモを書いてもらったらいいと思うんですけども、ヘロデが、BC 4年に亡くなった。
Yeah, Jesus' birth possibly 5 or 6 BC.
で、イエス様の誕生が、可能な年数としては、BC 5年から6年。
Mm-hmm. Yeah. Now we move to chapter 3. This is 30 years later from the birth of Jesus.
で、3章でイエス様が生まれてからまあ30年ぐらい経ってる時代ですね。
Yeah. And so I'd like you to read softly yourself again.
ここもまた、ご自分でちょっと読んでいっていただきたいんですけれど。
Yeah. At your own pace, read that.
自分のペースで読んでください。
Yeah. In the days of John the Baptist came. Okay.
はい。
So now suddenly he chooses to introduce John the Baptist.
で、突然この3章のところでですね、バプテスマのヨハネというの紹介が出てくるんですけれども。
Chapter 2 introduces the Magi.
2章ではそのマジャイのが初めに出てきます。
And the idea that the Savior is for everyone, not justOur nation and our people was a little bit of an uncomfortable thing to think about in chapter 2.
で、2章のところで、その救い主というのはユダヤ人のためだけではないっていうことを伝えられるんですけど、それがまあユダヤ人にとってはあまりこう居心地のいい、その心地のいいものではなかった。
Yeah, and so it's possible that by the end of chapter 2, some people were feeling about ちょっと待てよ、これちょっと。Like they were doing the Choto Mateos at this time.
で、2章の終わりぐらいでは、そのユダヤ人たちがそれを聞いてちょっとこう、ちょっと待てよと思っていったんじゃないかと思います。
Yeah, the prophecies do say those things, but
予言はそういうふうには確かに書いてあるけれども、言われているけれども、
yeah.
というふうに考えていた。
But there was someone that most people. The common people highly, highly respected.
でその時にその一般の人がものすごくこう尊敬してた人がいたんですね。
That was John the Baptist.
それがバプテスマのヨハネです。
Yeah. If you ask anyone on the street, they would say, yeah, John the Baptist, he was a man of God.
その当時に道で誰か捕まえて聞いたら、いや誰を尊敬してるかって言ったら、もうそのバプテスマのヨハネっていうのは本当にもう神様にこう選ばれた人だっていうふうに言ったと思います。
He was a real prophet.
本当の預言者だっていうふうに言ったと思います。
Maybe one of the greatest prophets.
きっとその預言者の中でも本当に一番
He said the truth
預言者じゃないかと、本当に真理をもうまっすぐにこう包み隠さず語る人だっていうふうに言ったと思います。
And so there was a high respect for this person.
だからこのバプテスマのヨハネに対するものすごいこう尊敬っていうものが、尊敬の念が注がれていたんですね。
But a long time had passed. 60 years had a long time had passed. People had forgotten. By the time Matthew was writing, over 60 years now had passed since John the Baptist.30 years or more had passed since John the Baptist was killed.
その、バプテスマのヨハネが殺されるまで、
もう、yeah. From the time Matthew was writing,
マタイがこれを書いた時から、バプテスマのヨハネ、
more than 30, 33 years or so.
33年ぐらいの間があるんですね。
And they were thinking, oh, he was a great man of God. He was a true prophet. But they were forgetting his words.
で、その頃に、そのはもう本当にバプテスマのヨハネっていうのはすごいリーダーだと、その素晴らしい預言者だったっていうふうには言ってたんですけれども、ヨハネのその言葉っていうものを忘れている。
Yeah. And so he said, but remember what he said.
だからそこでその、バプテスマのヨハネが言ったことを覚えているかっていうふうに、ここでマタイが書いてあるんですね。
Yeah. And explain what John remembered.Again, what John the Baptist said.
バプテスマのヨハネが言ったことを覚えていますかっていうふうにマタイがここで
伝えているんですね。Also,
で、これをまあ読んでる時にはもうそのバプテスマのヨハネのことを忘れかけている人々が。
Yeah. But all around them were two groups of leaders.
で、周りにはその二つのグループのリーダーっていうものがいたんですね。
And write this down, Pharisee.
で、パリサイ人。っていうのをところ書いてくださいね、パリサイ人。
And you can write next to Pharisee, these were the highly traditional religious group.
で、パリサイ人っていうのはどういう人かというと、すごく伝統的な、その宗教的なグループだったんですね、の人々だったんです。
They were picky about every little rule in the Bible.
聖書に書かれてあるいろんな細かい律法をいちいちこうチェックしているような、そういう人たちだったんですね。
Then there was another group.
で、もう一つのグループが、
and they were called the Sadducees.
で、サドカイ人っていうんですけれども、
and this leadership group, they controlled the businesses related to the temple.
で、サドカイ人たちはその、神殿に、関わるそのビジネスっていうものをこう一気に担っていた、そう一手に担っていた、そういう人たちです。
They were rich.
で、とてもお金持ちで。
Yeah. And they were very liberal in their understanding of the Bible.
で、聖書の理解の仕方としては、リベラルはどっち？
リベラル。
リベラルってどっち？
リベラル。
リベラル。
Yeah.
自由主義。
Yeah.自由主義、リベラル。And so they were of the direction of, yeah, whatever, it's okay. They were kind of a in ちゃうか、なんでもいいんちゃうか type of group.
Anything is okay type of people. そういうふうになんでもいいんじゃないかなっていう感じのタイプの人たち。
And so they might be compared to, if you wanted to find someone similar in Japan,It would be the rich Buddhist priest who drives the Benz and makes big money at the festivals and things. And big money at the funerals.
で、でもまあ日本でイメージしようとしたらどんなタイプかっていうと、まあ仏教の お寺のお坊さんとかでベンツに乗り回して、で、お葬式とかそういう式でいろいろお金をたくさんこう稼いでっていうようなタイプの人とちょっと重なるんじゃないかなと思います。
And the Pharisees would be the Buddhist priest who starves, has bald, wears a three-angled hat. does hours and hours of meditation and wants to find the original best Buddhism.
でパリサイ人っていうのはどういうタイプの人かっていうと、もう本当に修行を積み重ね積み重ね修練して、でこう三角の帽子をかぶって、こういろんなあの細かいその規律っていうものを守っていくっていう、そういうタイプの、仏教徒みたいな、その、断食をしたりとかですね、そういうタイプの人じゃないかと思います。もう元々のその経典にもう基づいて忠実に守ってこうやっていくっていう、そういうタイプの人たち
が and the Sadducees were, hey man, we're making money.
サドカイ人たちはもうビジネスなんだからって、お金ちゃんとこう儲けて、でベンツも買ってみたいな感じ。
And so, we find this in religions all over the world.
で、まあ宗教、いろんな宗教を見ても世界中でそういうあのタイプのグループっていうのは見つけられると思うんですけれども。
And so the common people, they saw these two religious groups. They were always fighting.
で一般人がその2つのグループを見てですね、いつもその2つのグループがいがみ合ってるんですね。
Yeah. And so Matthew used the technique, remember John the Baptist.
で、マタイはそのバプテスマのヨハネが言ったことをちゃんと覚えてますか、
yeah.
っていうふうに言います。
Oh, yeah, 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 yeah.
で、そしたら、それを聞いた人たちが、そうだそうだそうだったっていうふうになる。
And so remember what he said.
バプテスマのヨハネが言ったことを覚えてますか。
Yeah. And so he's trying to refresh their memory that John the Baptist endorsed Jesus Christ as the Messiah.
バプテスマのヨハネがイエス・キリストがその救い主だっていうふうに、それを伝えてくれた、そういう人だっていうふうに、言ってるんですね。それを思い出してくださいって言ってるんですね。
Yeah. And then let's read the words in chapter.3章の
11節のところをちょっと読んでみたいと思います。私はあなた方が、悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。
Yeah. And so he's reminding them that John the Baptist endorsed this Jesus Christ.
この、バプテスマのヨハネがイエス様のことをこういうふうに、認識してこう伝えてくれたんじゃないかっていうふうに、ね。
And we have run out of time.
で、
時間切れ。So we'll have to stop here.
ここで終わりと言って。
And I want to talk more, but I will stop here.
で、もっと話したいんですけども、ここで止めます。
Okay. And so just make a little mark there and the date.
で、ここに日にちを書いておいてください。ここからまた続きをやるので、
11
節のところですね。
Yeah.
And 3章の11節ですね。
And please read chapter 4 carefully.
で、4章のところを読んでおいてください。
Yeah, and if you have some more time, also read chapter 5.
で、もっと時間があれば5章までも読んでおいてください。
Yeah. Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、あなたの御元に集まっています。
Open our eyes as we read.
どうぞ私たちの目を開いてください。
That we can understand the message that you want us to receive.
あなたが私たちに、受け取ってほしいと思っているそのメッセージを私たちが理解することができるように。
Give us a hunger for your word.
あなたの御言葉に対する植え替わきを与えてください。
We ask in Jesus' name.
このことをイエス様の皆によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。